飯田パワーです。今日は一般社団法人アリスの代表理事でいらっしゃいます新井克也さんにお話を伺います。新井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず一般社団法人アリスとはどういった組織なんですか？
ですね、我々一般社団法人アリスはですね、命に関わること、生活に関わることに意識を持った団体でして、大切な命を守るという観点から救命医療の教育と、あと災害医療、あとは地域に貢献できる活動をしておる団体であります。
いきなりその命とか生活とか、はい、結構重いワードが来ましたけれども、ね、はい、どうやってできてきたんですか？
自分自身も、病院で働いてまして、そのまあ現場からちょっと思うところがありまして、病院で働いてるうちもですね、救命医療、あとは災害医療っていう部分に関わらせてもらっていて、もっとですね、病院以外対外的に教えられることがあるんではないかと。アリスの、この名前の由来としては、はい、オールアラウンドライフサポーターということで、まあ、命に関わること全般に活動を行っていきましょうという意味合いを込めております。
お、はい、仕事の中で感じられたことからこういう団体を作ろうと思われたということですけれども、なんか具体的にそういうような体験とかあったんですか？
やっぱり病院ですとやっぱり待ってる側になりますよね。なので病院外でもし心臓マッサージができてたりとか AED が使えてたら救えられた命がたくさんあったんですね。なのでやっぱり行き届いてないなと思ってまして、あとはその災害支援っていうところもですね、やっぱ自助共助っていうところが長野県すごく強いんですが、やっぱり行くところによるとやっぱりその部分が少し弱かったりするもんですから、もっとそういう意識を傾けられるような活動ができればと思って、はい、
確かにAED の使い方とか、じゃあ全員知ってるかっていうと体験をしたこともないっていう方がほとんどですよね。
そうですね、今本当に公衆電話、はい、昔は多かったですけど今だいぶ少なくなってるんですが、はい、やっぱり逆転していて、その AED の方がすごく多いと、たくさん置いてあるんですけどやっぱり使えてないっていう部分があったりして、
そうですね、はい、今じゃあここで何かあった時にどこに置いてあるかということもすぐ分からなかったりしますよね。
そうですね、はい、
そうするといざという時に使えないともったいないし、助かる命が助けられないのはもっともったいないですもんね。はい、
本当もったいないですね。本当に特に若い方が、そういう事例も何件かありましたので。
そうですか、はい、また今ちょっとチラシをですね拝見してるんですけれども、今の話の流れからはちょっと想像つかない重機のイラストが書いてあるチラシですよね。はい、こういったこともされるんですか？
我々の活動は3つの柱がありまして、はい、救命教育、あとは災害教育、あとは地域貢献というところで、その災害教育という部分で、絡めてですね、やはりそのこの重機、小型重機というものは、災害現場で一番活躍する、機種なんですね。はい、で今やっぱりその土木建築の方もオペレーターが少ないという部分で、この自助力共助力を強めるためにやっぱりどなたでもって言いますか、持っているとやっぱりその地域を守れるスキルになるのではないかと思って、これはですね、小布施に本部があるんですが、はい、日本笑顔プロジェクトさんが、手掛けているノーボーという取り組みなんですけど、信州飯田という名前で飯田の方に拠点を作らせてもらってます。
どのくらいの大きさの重機なんですか？
これはですね、3トン未満という、縛りなんですけれども、
高さにすると
そうですね、軽トラックの屋根ぐらいですかね。
そんなに本当に小型なんですね。
はい、女性でも全然簡単に。
なのにパワーはやっぱり、
そうですね、やはりその人力ですとこの泥とか土砂とかこのスコップですくうのに30杯が1回で済むんですね。
うわ、
結構
大きいですね。
大きいですよね。
災害時など、はい、体力的に弱っているところで、すごく助かりますよね。はい、私たち知りたいと思ったら習いに行けるものなんですか？
はい、はい、もちろん、高校生から女性も。
どんなところでやってるんですか？
ですね、アリスパークっていうものを作ってまして、千代なんですけれども、はい、山のちょっと奥の方なんですが、平らなちょっと地面を作りましてそこでやっております。
申し込みなどをすると受けられる？
そうですね、申し込みをしていただいて、座学が当然あるんですが、座学の部分は e ラーニングって言いまして、お手持ちのスマホとかパソコンとかタブレットで事前に ご自分で視聴していただいて、当日はもう乗りに来るだけで。
ああ、じゃあ事前に、はい、あのイメージをつかんでおいて、で、ね、はい、で実際に機械を触るという、はい、そうするとまあ短時間でできるっていう。
そうですね。
ああ、はい、便利になってますね。
そうですね、受けやすくなっているかと思います、はい、
この救命教育っていうところではどんなことをやってるんですか？
心臓マッサージと AED の使い方を主に子どもさんに喜んでもらえるように。
はあ、はい、もうお子さんからそうですね、触れていただこうという、はいはい、具体的にはどういうふうに行っているんですか？
今アリスが持っている心臓マッサージの人形はですね、こう胸を押すとですね、この画面にどのぐらい胸が押されているかとかですね、うん、そういう、こう視覚的に強さが分かる、
はあ、
ものでして、あとはですね、それを利用してこう心臓マッサージで競技ができるといいますか、
ちょっと子どもさんにしてみればゲーム感覚で。
そうですね、遊び感覚、ゲーム感覚で取り組んでいただける、
実際にその訓練ができるという。
そうですね、はい、
これはどんなところでやっているんですか？
今までは結構私たちは出張でやらせてもらっていて、学童の、スポーツクラブですか、もちろん病院なんかでもやります。で、あと消防団、あとは飲食店なんかですね、やったりもしております。
飲食店で、
はい、
は
ー、結構夜の営業とかで倒られる方とか多いということですので、
はい、はい、そうなんですね、はい、またこの三本柱のうちの地域貢献っていうのはまたどういったことをされてるんですか？
は
い、
私どもはですね、伊那市で、はい、取り組みをしている医療マースっていう遠隔診療なんですけれども、
はー、は
い、マースっていうのはですね、 MAS って書いて、モビリティアズアサービスって言いまして、車、動くものに医療を乗せて、サービスを行うっていう事業なんですけれども、はい、コロナ禍で遠隔診療とか取り上げられてましたけれど、伊那市で行っているのはこの医師が乗らない施設を完備した車がですね、山間地域とかなかなかこう出てきづらい患者さんのところに行ってですね、画面越しに先生と診察をすると。乗ってる方もですね、伊那の看護師さん、はい、が乗って行ってって感じですね。で、我々は何をしているかというと、遠隔でできるその医療資機材の、シミュレーションだったりですね、あとは新しい企画なんかのその実証試験とかですね、それを受け持ってはいます。はい、
アリスさん、今後はどういった活動をされる予定ですか？
はい、新年度に向けてですね、今、2月3月中にですね、もちろん大人の方も参加してもらって結構なんですけど、お子さんを対象に救命教育と災害教育のイベントを、毎週土日をメインにですね、
毎週土日、
はい、は企画をしております。
は
い、ヒーローになろうという感じでですね、ヒーロースクールプレ会ということで、
いざという時にみんながヒーローになるという。
そうですね、
はい、素敵なネーミングですね。ヒーロースクールプレ会は申し込みがいるんですか？
は
い、
そうですね、一応事前申し込みを、してもらうようにはなっておりますが、飛び込みでも大丈夫ですので、
なんとか、はい、はい。またさらに今後活動を続けていくために皆さんにお願いしたいことなどありますか？
そうですね、救命活動と災害活動っていうのはですね、やはりそのボランティア的な要素もございまして、やっぱり活動するにはやっぱり資金がかかってしまうというところもありまして、今現在クラウドファンディングを12月から実施しております。集まったお金でですね、この教育っていう部分を無償化ですね、あとは、災害教育の部分ですね、小型重機の講習会は減額化を目指しておりますので、ぜひ協力いただきたいなというところになります。
では最後に、はい、新井さんからこのラジオをお聞きの皆さんに何か一言メッセージをお願いします。
はい、救命、災害という部分でなかなか傾けられない意識という部分をなんとかこう裾野を広げる形で活動しております。ですので、こう手に届きやすい教育という部分でアリスをぜひ知っていただきたいというところと、やっぱりコミュニティが希薄といいますか薄くなってきているのに、みんなで活動ができる、みんなで取り組める救命教育と災害教育を目指しておりますので、アリスのチラシを目にしましたら手に取っていただいてご覧いただければと思っております。
一般社団法人アリスの代表理事でいらっしゃいます新井克也さんにお話をいただきました。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。